黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。主の孫とはありそのいわさかまく波にもなどか動かんくすしきかなあまつみかみ下にどどきかなとこしえの主アーメ
ン。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。
アーメン。
その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。
アーメン。
そして神はこの光と闇とを区別された。
アレルヤ。
神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった。第一日。アメン。賛美の103番をもって主を褒めたたえます。朗読文56番対抗節。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、
我らのために救いの角を しもべダビデの家から起こされた。
昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、
それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。
主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。
これは我らの父アブラームに立てられた誓い。
こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。
生涯主の御前に清く正しく。
これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、
我らの歩みを平和な道に導く。
見よ
乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英107番です。礼拝のために渡辺若子働き人、お祈りをお願いいたします。
我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒やしいはしために目を留めてくださったからです。アーメン。愛する天のお父様、今日もあなたをお父様とお呼びできる幸いを感謝いたします。そして今日もこのところに一人一人をあなたが導いて、あなたを礼拝するためにあなたが恵みを施し祝福を与え、あなたの豊かな愛を注いでくださっていることをありがとうございます。一人一人どうぞ今日今あなたに素晴らしい賛美を捧げ、あなたに喜ばれる生贄を捧げ、あなたの御前にはべるしもべ はしためとしてどうぞ整えてください。あなたの御声を聞く、今日あなたが語られるその御声、あなたの口から発せられるその御言葉に聞く耳、本当にその心、しもべとしての心、しもべとしての耳をどうぞ与えください。どうぞイエス様、あなたの流された尊い血を持って今清めてください。その耳を、聞く耳を清めてください。あなたの御言葉、命の御言葉、光なる御言葉、勝利の御言葉、癒しの御言葉、すべてを整え、すべてを秩序だって整えてくださる、その御言葉を持って私たちを整え導いてください。
アーメン。
イエス様、あなたを抱くこと、赤ちゃんとして与えてくださった緑子なるイエス様を抱く特権を与えてくださったことを心より感謝いたします。
アーメン。
これを抱きしめると、それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。
アーメン。
イエス様、あなたを抱きしめます。
アーメン。
あなたが、あなたが受け取った誉れを私たちに与えてくださるからです。
アーメン。
今日もあなたの御足元にひれ伏し、あなたの御言葉にアーメンし、あなたのしもべ、はしためとしてあなたの御名を褒めたたえます。
アーメン。
イエス様の尊いお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。
アーメン。
我が祈り、主よ聞きて、主の平和を与えます。アーメン。
賛美の104番を賛美いたします。
主よ、
主よ、主よ、御民を救わせたまえや、
主よ、
主よ、主よ、御民を救わせたまえや。
アーメン。
本日恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の1章67節から79節までです。ルカによる福音書の1章67節から79節、はじめに70節までをお読みいたします。さて、父ザカリアは聖霊に満たされて預言していった。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、あなたが光としてこの暗闇の世界に降りてこられたことを感謝いたします。人類始まって以来、暗闇にとらわれし、この御民をあなたが救わしめてくださるために、御子を使わし、御子を下し、独り子を十字架へと導き、十字架の上で、あのむごい十字架の上で死なせてくださって、我らの罪の贖いとなしてくださったこの尊い恵みを感謝します。どうか今、我らを清め、その御救いに預かるにふさわしく整え、この語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、天から流れ滴る命の泉を豊かに汲み出すこれからの時でありますように、イエスを助け導いてください。これからのすべてを期待し、すべてを御手にお委ねし、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アドベントもいよいよ第4週となって、こうして4つの日が灯っております。クリスマスというと、ね、何かと夜というイメージがありますね。夜の暗闇の中で光がピカピカ灯っている、そういうイメージがあります。そもそも、ね、世の始まる前から、もともとこの時の始まりからは暗闇で始まりましたが、しかし主が光よあれ、そのように仰せられて、暗闇の中に光が灯り、そうしてこの世界がどんどん秩序だってゆき、そしてやがては永遠の光、ね、黙示録はもう光に満ちた世界です。その光へと導く、そのことを主はこの地上に成してくださいました。アドベントに、ね、ろうそくが一本一本灯っていく、今日はその第4週、そしていよいよ今週木曜日はクリスマスイブになりますけれども、その時は5本目が灯り、このろうそくの5本が完結するんですね。今回ですね、この光であられる主イエスキリストがどのようなお方であるのか、またその父なる神さんがいかにこの人類を贖うために、アドベントになると、ね、御民を救わせたまえ、ね、先ほど賛美したように、本当に救わせたまえ、このおぐらき、暗いこの世に光をたまえ、それを待ち望むための賛美ですけども、アドベントはそのような習慣です。神様がどれほどの熱心さを持って、この地上をあがない、暗闇を光で照らそうとして 救いの計画を立てられたのか、今回このザカリア、バプテスマのヨハネの父親ですね、このザカリアのこの賛歌から見ていきたいと思います。この今日の箇所の、ね、ルカの1章67から79節、ここは有名な言葉でベネディクトゥス、言われております。これはラテン語では祝福があるように、本当に祝福が見た目にあるように、そして天の父なる神様に祝福は、要するに栄光がありますように、その賛美で満ち溢れているのがこのザカリアのその予言の言葉であるんですけども、バプテスマのヨハネのこの父のザカリアは息子のヨハネ、バプテスマのヨハネが生まれた時、彼はそれまで、ね、口が聞けなかったんですね。老齢のあなたに男の子が生まれる、ね、その子をヨハネと名付けなさい、このヨハネが生まれる前、彼が神殿で勤めをしていた時にそのことが御使いから告げ知らされるんですけども、でも彼は、それをどうしてそのようなことを、私はどうやってそれを知ることができましょうか、証拠を求めたんですね。証拠を求めたところを与えられた印が口が聞けなくなってしまうということでした、ね、黙ることになってしまうんです。主に疑ってで印を求めて、ね、そうすると喋らなくされるという印が与えられて、そして、ね、その主の御言葉の予言が成就するその時まで口が開かなくなってしまったんですね、このザカリア。
この口が聞けなくなったということに2つの意味があるんですね。一つは聞けなくなったからいらない言葉が言えなくなっちゃった、神の恵みなんですよ。口が聞けないことによっていらない言葉を神と人の前で言わなくていい口になったということと、もう一つ、口が聞けなくなったというの、主が御言葉によって天地を作られたのに、その全能なる方の言葉を聞いてそれに疑いを持った時に、その全能なる方がこれから自分が私生活においてしなければならないさまざまなこと、それができないように、言葉がどれだけ大切なものかということを教えてくださるために、口が聞けなくなったということもあります。
そして彼が口を聞けなくなってずっと、ね、黙っていたんですね。月10日以上、子供が母の胎に妊娠して、それから生まれるまで、ずっと口が聞けなくなって、そのようやく最後に口が開いた時に、彼の口から出てきたのは賛美でした。予言の言葉でした。全く人間言葉、いらない言葉が閉じられていたんですね。彼は、ね、口が閉じられる前、御使いから、ね、あなたには男の子が生まれる、ね、その子はイスラエルの多くの子たちを、ね、神である主に立ち返らせる、また、ね、エリアの霊と力でもって主の訪れの前触れをなす、そして整えられた民を主の前に用意する、もう本当にこんな素晴らしい予言が与えられたにもかかわらず、どのようにしてそれを私は知り得ましょうか、私はもう年を取っておりますのに、そういうことを言う。主の素晴らしいご計画、それを唇を閉ざして思い巡らすこと、これは非常に素晴らしいことです。
アーメン。
私たちも主から御言葉が与えられたら、ね、とやかく言うという唇はもうそれを閉ざすべきです。そしてその主の御言葉が、約束が成就した暁には喜び賛美をして、また予言の言葉を語る、ね、これが本当に私たちも必要なことです。
この口が閉ざされたことによって、イスラエルの民は一番最後に口を閉ざして、そしてエリコ、そしてまだカナンの地に入るとき、この口を閉ざして入っていくんですね。だから大切なものを皆さんが目前にしているときに、皆さんが一番閉ざさなければならないのは口なんですよ。手足は動いてください、信仰を持って。でもこの手足が信仰を持ってやっていることに対して、 信仰を持ってやっていることに対して何が一番邪魔するかといったら自分の口なんです、ね、手足はことをなすところ、手足は喋らないですね。手足は頭で考えたこと、心で決心したことを、それを実行するところなんですね。で、手足は実行しているときにね、言葉がないんですよ。でもこの実行しようとしているその手足をね、神の御言葉にこう添えていこうとしているこの手足を一番何が邪魔しているかって言ったら、このベラベラベラベラ、このヘラズ口、私たちのヘラズ口が一番邪魔するんですね。だから肝心がなめに私たちが何かを神様から得ようとしているときに、例えばの話、癒されたいと思ったら、癒されたいと思ったら、癒してくださる御言葉を宣言して、その後は口を閉ざす。ね？問題解決していただきたいと思ったら、主よ、この問題を解決してくださいと、主に祈った後は、余計なことを言わないように、この口を閉ざす。だから、祈りをしながら、願い事をしながら、いつも私たちなんでこの祈りが答えられないの？ね？お祈りした後によく考えてみてください。自分の口がどれだけ自分の祈りに反することをやっているか。皆さんそうでしょ？私も含めて皆さん一人一人がお祈りをしますよ。なんでお祈りが聞かないんだろう？ね？なんで祈ったのに答えがないんだろう？皆さん自身のこの口、減らず口が祈りの邪魔をして、そして祈りの答えがないんですよ。だから本当にピンチにあった時、そのピンチに対して主に祈ってください。その後一番自分の祈りを邪魔する口は閉ざしてください。そして手足はその祈りに沿って行動してください。ね。怠け者を、ね。怠け草を、これを直してください。という祈りをしたとするならば、口は閉ざして、そして手足は、ね。怠けないように計画を立てて、そのまんま実行してください。必ず癒されるんですね。ね。怠ける癖がなくなっちゃうんです。勉強したい。祈りました。そしたら口は閉ざして机に座って、ね、勉強したいという言葉に沿って勉強してください。そうすれば勉強できる力を主が与えてくださいます。だからこの主が口を閉ざすようにこの恵みを、ね、このバプテスマのヨハネのお父様に与えてくださいました。なぜかわかりますか？開いたら主の栄光の反対なる言葉をベラベラ言うからなんですよ。そしたらね、神の栄光ではなくなっちゃう。だから罪を犯さないように、そして後に現れる主の栄光がね、邪魔されないように主の恵みとして彼の口は聞けなくなっちゃった。その彼が、その口が聞かなかった、聞けなくなった、その10ヶ月もの間、思い巡らす。主が、なんで私の口を聞けなくしたんだろう。なんで私の口を押しにしたんだろう。ね。今妊娠しているこの子は、どんな子なんだろう。思い巡らす。ということをたくさんすることによって、ね。自分の口、これが、しっかりとね、主の栄光が歌えるように、その栄光をね、宣言できるようにこの10ヶ月の間彼は訓練を受けたんですね。
で、彼がようやく口を開くことができるようになって出てきたその、ね、予言の言葉、またこの、ね、主に対する賛歌、この喜びの歌声は、ね、これの内容、それは、ね、何も彼にやっと息子が生まれたからではなく、またやっと口が聞けるようになったからではないんですね。この 内容をよく見ると、主人公は誰か、ね、父なる神様であり、また御子イエス・キリスト、メシア、救い主であることがわかります、ね、彼が、ね、褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、ね、なんで褒めたたえられるのか、それは主はその民を顧みて贖いをし、ね、救いの角を立ててくださったからです。その民を顧みる、顧みる、原文もともとは、ね、よく探すとか、あるいはお見舞いをする、ね、覚えていて、そしてそこに訪ねてきてくださる、ね、そういう意味ですね。主はその民を、御民を覚えていて、見舞ってくださり、ね、顧みてくださった。そして、ね、贖いをしって書いてありますね。贖う、ね、買い戻しです。借金に、ね、まみれてよ。追い立てられて責められていたところを、ね、借金を、ね、全部支払ってくれて身代わりになって帳消しにして、そして買い戻してくださった。神様がそのようにしてくださったということを、ね、ザカリアはその聖霊によって見たから、だから褒めたたえたんです。この、ね、主が御民を買い戻してくださること、顧みてくださることはもう永遠の昔から予言されていたことです。71節を見しますと、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。
アーメン、
アーメン、ね、古くから預言者たちの口を通して語られていた、ありますけれども、この古くからという訳されていた元々のギリシャ語は、アポアイオノス、アポアイオノス、まあこれはアイオノスという言葉は、あの要するに時の始まりですね。アイオノスは今に至るまでずっと続いている一連の時のある時から、まあこの時に至るまでとか、まあそういう期間が設けられている時をアイオノスって言うんですけども、これもう永遠の昔、創世記一章一節からを、ね、冒頭でお見せしたんですけども、その創世記一章、ね、初めに神が天と地を創造された、ね、その実は前にもずっと時が流れていて、そして神様がある時、ね、ですからこの聖書の言う時というのは実は区切られた時の中であり、神様は永遠の昔から永遠の未来に至るまで存在しておられる主、そして私たちが認知できる世界というのはこの、ね、初めに神が天と地を創造されたその時以降、ね、黙示録の最後までのその時しか私たちは、ね、まあ、認知しきれないかもしれないですけど、その時しかわからないですが、その時の始まりからずっと神様は私たちを、ね、救わんとしてご計画立てられていたということが、ね、ザカリアこの言ったんですね。もう古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、ね、どのように預言されているか、イエス様が来られるという預言、それ、ね、一番最初に聖書に記されている預言、キリストの預言、ね、メシア降誕の預言は一体どこにあるか皆さんご存知でしょうか。これですね、創世記なんです。創世記の3章にもうすでに、ね、記されているんです。アダムとエバが、ね、罪を犯したのが、3章6節なんですけど、創世記3章6節で、ね、エバが、善悪知る実を取って食べ、そしてそれをアダムにも与え、そして全人類に罪が、死が、暗闇がはびこってしまった。ところが、ね、それが6節なんですけど、イエス様が来られるという予言、救い主が誕生して全人類を贖い、悪魔サタンの頭を踏み砕く。これは、その姿15節、ね、6節で人類に罪を犯した、15節でキリストの贖いを予言がされた、もう本当にすぐなんですね。はるか昔からこのキリストの誕生は予言されていたんです。敵、ね、ザカリアは、ね、この救いは我らの敵からの、すべての我らを憎む者の手からの救いである、ね、敵 敵からの救い、ね、エデンの園においてもう蛇という敵がおりました。その悪魔サタンという敵、また我らを脅かす罪と死という敵、ね、この最後の敵である死も死によって滅ぼされます。このあらゆる人類の敵、ね、これを打ち砕くために死は来てくださったんです。サタンは、ね、人間を非常に憎みます。愛されてるからですね、神様に特別な存在だともう認定されたから、だから蛇、悪魔サタンはもう恥知りして妬んで憎ん でそれでなんとか台無しにしてやろうということで全人類、ね、あのエヴァをそそのかし、そして全人類に罪と死をはびこらせてしまった、ね、それがエデンの園における出来事です。神である主はその人類をどうされたか、もう蛇は、ね、悪魔サタンはもう打ち砕かれ、そしてゲヘナに投げ込まれることは確定済みです。じゃあ人類どうするか、ね、人類そそのかされて騙されて死が導入されてしまった、ね、もう皆さんは騙されて借金を、莫大な死という借金を背負ってしまったようなものです。神様はそんな皆さんを捨てることはしませんでした、ね、人が自分の言うことを聞かなかったらもう怒り狂って打ち叩きたくなる、ね、そういう衝動に駆られますけれども、神様はそういうことをしなかった。人類を、ね、もうそのままアダムとエヴァしかいないこの当時の2人だけの人類を滅ぼすなんてこと、そんなことをしなかったんです。2人といえども、むしろ贖いのご計画を立ててくださったんです。それも、ね、御子なるキリストの命を差し出すほどに、ね、この、まあ、当時はたった2人です。アダムとエヴァ2人だけでも、このアダムとエヴァの腰には、ね、皆さんも含まれている。何十億何百億というか分かりません、人々がこのアダムとエヴァに含まれている。その人類のためにキリストを使わされようと、もうすでにエデンのその時から、いや世界のもとへの、ね、置かれる前からすでにキリストにあって選び、見前で傷のないものにしようとあらかじめ皆さん定められていた、ね、エペソ書の一章に書いてありますね。世界のもとへの置かれる前から皆さんはキリストにあって選ばれていたんです。主は人類に罪と死とか導入されてしまって以来、この人類をなんとかそこから贖い出そうとご計画を立てて、ね、もうはるか昔から手を打っておられたんです、ね、イエス様のご降誕、創世記の3章15節のところで、ね、あなたの、ね、女の子孫が蛇お前の頭を踏み砕く、しかし、ね、蛇お前はその、彼のかかとを噛みつく。確かにイエス様は十字架上でかかとを噛まれたかもしれませんけれども、復活され死に対して勝利し、悪魔サタンもう、ね、罪なき神の御子キリストを十字架につけるなどというもう非常に不届きなことをしたゆえに、もう永遠のゲヘナの、ね、中で永遠に苦しむことが確定された。そしてキリストは勝利された。イエス様がこの人類に来られるために神様はご計画を立てられて、そして、ね、このアダムとエヴァの子孫から、ね、時代を遡ってアブラハム、またダビデ、ね、このザカリアのこの傘下にはその二人の重要なキーパーソンの名前が出てきます。しもべダビデ、また父アブラハム、ね、この二人が出てきますけれども、神様はまずアブラハムを選ばれました、ね、イエス様をこの世界に送り出すための準備、その整えが必要だったんです。そのためにまずアブラハムを選び、アブラハムの子孫に、ね、律法を託しました、ね、モーセを通して主は律法を与えられ、神の基準、神の側のスタンダードをその律法の中に示されました。その律法、神の側の基準、義の基準は非常に人間には高すぎて誰も守ることはできない。神様の基準はこうだよ、でもあなた方は守れない、
そこであなた方に罪がありますと、ね、罪を指摘するのが律法の役割であり、そしてイエス・キリストへの、ね、導入係といいますか、家庭教師ですね、イエス・キリストへと導く教師として律法が与えられた。そして神様はさらに時代遡っ、下ってしもべダビデの時代になり、ね、このダビデから生まれる王、ダビデは王です。非常に偉大な王です。このダビデの子孫としてのもっと偉大な王があなたから、ね、生まれるダビデに予言され、そうして、ね、もうさらにさらに台を下っていって満を持してこのイエス・キリスト、このお方が誠の光として世に来られた、ね、クリスマスはそれを本当に祝う覚える日です。
バプテスマのヨハネのこのお父様であられるこのザカリア、この方はですね、あの主が告げられたことを信じなかったゆえに、信じなさいという主のその信仰を与えてくださる、その印が口を閉ざすということでした。で、この口を閉ざされた後に彼に何があったかしたら、口を閉ざされて彼はあの信じなかったゆえに閉ざされたその口で、あの何を見ていたかしたら、自分の奥さんのお腹がどんどんどんどん大きくなってくる。自分が信じなかったのに自分の奥さんのお腹がどんどんどんどん大きくなってくる。それを見ながら何をしたと思いますか？信じなかったから私は今口が聞けなくされて、そして奥さんはお腹の中に予言された通りの子供が宿されてどんどん大きくなってる、なってる。それで彼はもう自分の中にあるこの信仰のスタンスを切り替えた、信仰のスタンスを切り替えたということなんですね。皆さんがここで、私も皆さんも一つ学ばなければならないことというのがありますね。お祈りをしました、そしたら口閉ざしてください。口を閉ざした時に祈ったことの印が現れます。このザカリアにとっての印は奥さんのお腹がどんどん大きくなるという印でした、ね、口を閉ざせば閉ざすほど日数が増えれば増えるほど奥さんのお腹はどんどんどんどん大きくなったということなんですね。どういうことかって言ったら、このバプテスマをヨハネを産むために閉ざした口、それだけではなくて私たち自身が神に会って祈る、そして祈りをした後に口を閉ざして聖なる思い、それをずっとしていくならば、私たちの祈ったこともどんどんどんどん大きく大きくなって、そしてバプテスマのヨハネが生まれたのと同じように、私たち自身の祈ったこともうぎゃっ生まれて、病人が癒されたり問題が解決されたりね、親不幸な子供が親孝行になったりね、良くないその全ての状況がね、良しとされたりとするんですね。だから口を閉ざしてから、閉ざした口が罪を犯さなかったことのゆえに、その主が何を知ってくださるのか、それを私たちはしっかり見る、その必要があります。
ザカリアは、ね、唇、それが災いのもと でそれで、ね、口が閉ざされてしまいました。私たちは何かとですね、この体の器官、それが災いして、あるいはこの心が災いして、ね、主から離れさせるということがあります。だから、ね、主は、ね、もし手が罪を犯させるなら、ね、手を切ってしまいなさい、ね、足が罪を犯させるなら、ね、足を切ってしまった方が体全体がゲヘナに投げ込まれるよりはマシだ、ね、ですからザカリは口が閉ざされてしまったんですね。もし、ね、財産がその人を滅ぼに導こうとするなら、ね、もうすっからかんにするんですね。主はいらないものを、ね、取り除かれます。こうしてザカリアは唇が整えられました。 私たちも、ね、もろもろ整えられる必要があります。本当に、この目、この口、この耳、災いをもたらそうとするもの、ね、それはどんどんどんどん取り除かれていくべきです。私たちの心の内から、ね、主のその御教え、主の御言葉、それが、ね、邪魔されるものがこのザカリアのように本当に取り除かれていくならば、そしてさらに主への信仰が、ね、純化されていくならば、それは非常に幸いなことです。まあ、もっとも、ね、ザカリアのように口が閉ざされるということなく、いけばいいんですけども、まあ、乙女マリアは、ね、何の閉ざされもなく、ね、本当に主の御前に清く立つことができました。皆さんも本当に妨げなく主の御前に立てるようにする、それを身につけましょう。
この口が閉ざされたことによって彼はね、どんどんどんどん自分の奥さんのお腹が大きくなるのを、それを見ながら口が閉ざされて、それで信じなかった自分の信仰を主の前にどれだけ悔いたでしょう。そして悔いる信仰、これは清めに立てるようになって、清くなった人は何を見る？神を見る、ね、清くなった人は神を見るんだけど、このザカリアが神をどこまで見たかって言ったら、このね、信じなかった人がこの10ヶ月もの間どこまで神をね見たかって言ったら、ね、イエス・キリストが罪の贖いのためにこの地上に来られて、イスラエルと名付けられた信じるすべての人々の罪をその十字架の上で全うして、ね、永遠に体を変えながら変えながら変えながら、主の御国が来るその時まで救われた人々の王となられるということを彼は予言しているわけなんですよ。だからこのザカリアが67節から71まで宣言していること、これがね、本当にイエス・キリストの訪れ、そして十字架、罪の許し、贖いの代金の支払い、贖われた人々がね、永遠に神と共に生きる、だからヨハネの黙示録まで全部予言してるんですよ、この短い言葉で。私が言いたいことはこれです。清くされるために口が閉ざされたとするならば、そのね、あの日にちが長ければ長いほど、霊においてその高さ、広さ、深さ、これがもう増して増して、そして人々がもう考えつかないようなことをね、主が佐渡してくださり、それを宣言する栄光の口となるということです。本当にこのために私たちは口の断食が必要だと思います。
口が閉ざされる、あるいはそういうふうに、物事がうまくいかない、それは実は幸いなんですね。主により頼むしかないから、この、ザカリアはその口が閉ざされている間にもう主からの言葉を思い巡らしました。唇、それが災いする、それを、取り除かれて、そうして口が開かれた、その時このもう本当に黙示録まで、ね、創世記から黙示録に至るまでずっと詰まってるんですね、このザカリアのこの賛歌の中に。イスラエルの神である主が御民を憐れんでくださり、その罪の許し、それを与えてくださるために、ね、しかも敵からの救い、敵を打ち砕いてくださり、そしてその聖なる契約を、ね、父アブラハムに誓われた、その誓いを覚えておられて、敵の手から救い出して生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される、もう贖いから清めに至るまで、この、ね、75節まで、ザカリアは本当に主を喜び、主を称えて、この予言の言葉を、ね、この主への賛美を、ね、歌っています。このそして76節と77節にですね、まあ、ようやく自分の生まれた息子、ね、老齢になってようやく生まれた息子、どんなに、 喜ばしいことでしょうか。でもザカリアは、ね、その息子に、ね、普通だったら自分の名前つけるんですね。もう老齢になって生まれた自分の後取り、ね、自分の第二世ということで、人々はザカリアという名前をつけようとしました。でもザカリアもまた妻エリサベスも、これはヨハネにしなくてはなりません。見つかりのお告げの通りの名前をつけなくてはならない。そのようにして、本当は、ね、自分の名前をつけたかったでしょう。やっと生まれた自分の可愛い息子、自分の第二世になる、自分の名前をつけたかったでしょうけれども、でも彼は自分の名前ではなく主の御旨がなるように、ね、その見つかりからお告げの通りのヨハネという名前をつけました、ね、なぜなら彼自身一人の、ね、楽しみ喜びのためにその子がいるんじゃない。神様から預かって、神様が遠大なるご計画をこのヨハネという子供、ね、赤ちゃんのなに神様が託されたから、だからそれにふさわしくヨハネという名前をつけなくてはならない。それで主に示された通りにヨハネという名前をつけたんです。彼がどのように用いられるか、この76節からお読みしますと、幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためである。アメン。
彼は言ったんですよ。このお父さんがね、言った通りのことを、荒野に叫ぶ者の声がありね、悔い改めよう、天国が近づいた。彼は言ったんですよ。だからこの予言した通りのことを、このバプテスマのヨハネが生きていくんですね。だから本当に私たち自身が主の御心を先取りして知りたい、そしてその御心に沿って生きていきたいとするならば、まずしなければならないのはこの口の断食です。口の断食は皆さんの人生を健やかにします。口の断食は皆さんの信仰を健やかにします。口の断食は皆さんの、ね、家族関係、夫婦関係、親子関係を本当に健やかにします。口を断食して、それで何を断食するのって、ね、良くない言葉を全部断食するんですよ。指定的な言葉、良くない言葉、ね、喧嘩しそうな言葉、この全ての言葉を断食するべきなんですよ。これ断食しないと、断食しなかった分災いの実が現れるんですね。それが悪い言葉を皆さんが言えば言うほど、ね、悪い、エリザベスのお腹がどんどん大きくなったでしょ、ね、口を閉ざしていたらどんどん大きくなった時に、良い、ね、息子バプテスマのヨハネが生まれました。でも良くないことをどんどん言ってしまったら、それがまだどんどんお腹大きくなるんですね。悪のお腹が大きくなるんです。それがまた実体化されて、ね、良くないことがポンと起きてしまうんです。本当に口を断食しなければなりません。彼は断食した後に、これから後この子供がイエス様の前触れとして何をするのかということを神と人の前で彼は宣言しています。
バプテスマのヨハネも、ね、この80節見ますと、ね、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた、ね、イスラエル中の人々はこの幼子は一体どうなるんだろうか、ね、もうみんなが、一体どうなるか、ワクワクしてこの子の成長を見守ったというよりも、この幼子、荒野にいたんですね。公に出現する日まで30年です。イエス様が訪れられるのはその30年後、その時まで彼は荒野で断食していたんでしょうね。待機していたんです。主の救いの訪れが至るまで、イエス・キリストの道備えをするために、ね、このヨハネに託されたその役割は、ザカリアが言っている通りに主の御前に先立って行き、その道備えをする、 どのようにして道が、主の道が整えられるか、アドベント大集で見ましたね。山が低くされ、谷がうずめられ、これは悔い改めによってです。方向転換。自分がそれまで、好き放題やってきたこと、それをやめて、主の喜ばれる道、自分の好き放題ではなく、主の喜ばれる道を歩む。そして、減り下って、断食して、そして、主の喜ばれること、主の御言葉を待ち望み、主の御言葉を思い巡らす。これによって、皆さんの中に、主が通られる道が、まっすぐにされて、凸凹が平らにされていきます。そして、77節見ますと、神の民に、罪の許しによる救いの知識を与えるためである。罪の許しが必要です。罪の許し、それが与えられるためには、まず悔い改めが必要ですね。罪、これはもうアダム以来ずっと問題だった、人類全体にとって問題だった罪、それの許し、それが、それによって救いが与えられるように、救いとは罪からの救い、救いです。死からの救い、滅びから救われること、そのためにはまず罪の問題が取り扱われなくてはならない。その罪の許しのために悔い改めのバプテスマを解くのが、このバプテスマのヨハネの役割です。これが、私たち人類全体に導入される、ですから人が救われるためには悔い改めが必要であり、そしてイエス様を信じる信仰が必要です。この罪の許しによる救いを告げ知らせるためにバプテスマのヨハネが与えられたんです。続いて78節から、これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。アメン。暗闇と死の陰に座る者たちを、大きな光が照らす。日の出が糸高きところから我らを訪れてくださる。このために、このお方のために道備えするのが、ザカリアが今抱っこしているその赤ちゃんのバプテスマのヨハネだったわけですね。暗黒の中に、大きな光が照る。これイザヤ書の予言で記されている通りです。イザヤの9章の1節からのところを、お読みしますと書いてあります。イザヤ書の9章の、1節と2節、まずお読みします。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。大きな闇の中に住んでいた人の中に光が照る。その予言がもうすでに預言者イザヤを通して語られております。そして6節から、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アメン。ザカリアのその言葉と本当に一致しているところが多いですね。この一人の緑子、それが私たちに与えられる。その一人の緑子、赤ちゃんであるイエス様、このイエス様、誠の大いなる光としてこの世に来られて、そしてダビデの王座に就かれ、裁きと正義によって、永遠にその義を固く立ててくださる、救ってくださる、 万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。誠に主の熱心は世界の始まる前からずっと続いていたわけですね。まだ世界が暗闇であった頃、混沌としていた頃、地球が形なく、ね、もう上下左右もなく、ね、東西南北もなかったような昔、その時からすでに神の霊は、ね、水の上を覆っていたんですね。冒頭でお見せしましたのが創世記の一章一節から、ね、五節なんですけども、ね、地は混沌として闇が全地を覆っていた。でもその上に主の霊が、ね、覆っていた。ヘブライ語ではメラヘフェと言うんですけども、主の霊がその上を、ね、わしがひなの上に、ね、舞いかけるように、メンドリがひなを覆うように、ね、翼で覆うように、ね、メラフェフェと、神の霊がその地球の暗闇の上を覆っていた。世界の始まる前からすでに主の霊が地を、宇宙を、地球を覆っていたんです。世界の始まる前、ね、時の始まりの時は光がまだありませんでした、ね、ちょうどクリスマス、イメージ的には夜ですね、暗闇です。でもその暗闇に光がキラキラ輝く、ね、それがクリスマスのイメージですけども、誠に全世界も本当にそうだったんです。以前は暗闇でした。でも主が光をあれと言って、ね、光を灯したんです。クリスマスのイルミネーション、ね、ピカピカ輝きますね。色とりどりの電飾が施されてるんですけども、神さんはこの世界、ね、暗闇に満ちた世界に光を灯され、命の光を灯され、ね、動物たち、植物たち、人間たちという命の光をもうキラキラ、ね、本当に色とりどりの命という光をこの世界に灯された。神さんは世界の始まる前からそのようにしてこの世界に、また皆さんに光を灯そうと、万軍の主の熱心さを持って皆さんを、ね、整えようとあらかじめ定めておられたんです。皆さんは世界のもとりの始まる前からすでにキリストにあって見舞いで清く傷のないものとしてあらかじめ定められていたんです。クリスマス、ね、暗闇の中に光を、ね、そのイメージの中に、どうか皆さんこれを覚えてください。もともとは闇だったけれども、皆さん光が灯され、そしてね、やがては永遠の光、もう闇が一切ない、ね、暗いところが一切ない、その光の世界と導かれるために主はキリストというプレゼントをこの世界に使わせてくださったんです。この暗闇の世界に光であられるキリストをプレゼントされた日がクリスマスですね。クリスマスプレゼント、その最もの意味はイエスキリストです。
主の道を整えよう。クリスマスの前に私たちがしなければならないことなんですね。主の道を整えよ。どのようにすれば主の道を整えられるのということなんですけれど、主の道を整えるためには悔い改めよって言ったんですよ。このバプテスマのヨハネの前までは悔い改めるためには牛一頭を連れて行ったり、子羊を連れて行ったり、ね、様々な動物、家畜を持ってって、それで自分の罪をその動物になすりつけて、名義変更して、それで祭司がそれを主に捧げる、というこのプロセス、これによって、一件落着。だから、代わりに誰が死にましたか？動物が死にました。バプテスマのヨハネの水のバプテスマによって何が始まったかっつったら、罪人そのものが死ぬ。罪人そのものがバプテスマを受けるということによって、水に浸し込むということによって死ぬ。引き上げるということによって罪に対しては死に、許してくださった神の義に対しては生きるということ、この時代が始まったんですね。すごいでしょ。今までは動物が殺されたの。なのにバプテスマのヨハネが悔い改めよ、天国が近づいた。で、その天国が近づいたことを信じますっていう人たちにはね、罪の告白をさせる。 そしてその告白した罪に対して水の中、死の水の中に浸し込んで、それであなたの罪はこの死の水の中に浸し込まれたことによって死んだ。そして引き上げられた時、その時ね、あなたは罪人ではなく新たに生きるもの、神の許してくださった義によって生きるものとされた。これをバプテスマのヨハネがしたんですよ。本当にすごいなと思います。だから皆さんが今まで水のバプテスマを受けるときにね、罪に対して死ぬためのバプテスマとして皆さん認識していましたか？ね、クリスチャンになるためにバプテスマだと思ったでしょ。ね、イエス様を信じるクリスチャンになるためのバプテスマだと思ったでしょ。いいえ、水のバプテスマ、その目的は悔い改めよ。ね、天国が近づいた、近づいてきているイエス・キリストに対してね、迎えるものになるために悔いなければならない、そして改めなければならない、ね、そのプロセスがあるということをバプテスマのヨハネは説いたんです。そして悔いるために何をした？死の水に自分を浸し込んだ。そして浸し込まれて許されて引き上げられた時には神に許されてね、そして神の義によって、許したという義によって新たに生きるものとして、改めるものとして生きなさい。このプロセスがこのバプテスマのヨハネのバプテスマにあったんですね。だから皆さん今日から認識をしてください。私が受けたバプテスマは罪の許しのためのバプテスマであった。そしてバプテスマを受けた後には罪許された、神から罪許された、罪に対しては死んだ、そして罪許されて新たに生きるものとして私は今生きている。だから悔い改めようでしょ。だからもうバプテスマを受けた後からは何をするかって言ったら、自分が今まで犯してきた罪、それを改めるものとして生きていかなければならない。クリスマス、主の道を整えて、このイエス様を私たち一人一人が迎えなければならないです。このイエス様を迎える人、どんな人？罪に対しては死んだ人、許された神の義によって新たに生きる、改めてずっと生き続けている人、こういう人の道はどのようになると言いましたか？凸凹の道は平らになり。この認識が皆さんにあるならば、皆さんが認識しているこの認識というものが信仰そのものですからね。凸凹の道は平らになる、平らになるなんです。だから御言葉の意味が分かって、この聖書の言葉の意味が分かって私たちは信じるとき、すごく力があります。この意味が分からないで皆さんが信仰生活を知っていると、この教会をどれだけ通っても神の許してくださったその許しがわからないです。許していただくためには悔いることです。罪を許してくださいと悔いることです。そしてバプテスマという死の水に浸し込まれて、罪に対しては死んだものにならなければなりません。そして引き上げられた時には、自分が持ち合わせてきた今までやってきた罪、それは許されました。でもさらにこれから自分が罪と向き合っていかなければならない状況の中において、改めるというそのスタンスをずっと持ち続けるものとして生きていきなさい。これが主が私たちに 道を整えなさいという意味なんですね。これが皆さんそれぞれがこの御言葉に基づいて認識して、そしてバプテスマを受けて、そしてまだ認識した状態で日々のこの罪犯したならば悔いる、改める、悔いるために旅に死に浸し込まれて罪に対しては死ぬ。でそれを繰り返ししてるうちにどうなるかって言ったら、1日100回嘘つきしてた人がね、この悔いることによって死んで、ね、罪に対して死んで、そして改めること、これを心がけて生きることによってどんどんどんどんこの罪が減っていくんですね。どんどんどんどん減っていって、それでどうなるかって言ったら、罪が嘘が言えない人になってしまう。だから皆さんが自分がやっているその良くないことに対して、ああこんなの まだやってしまったということは今までたくさん考えてきたでしょう、ね、でも皆さんがどんなに自分がやってきたことをもうやらなきゃよかったって、ね、自分の、ね、胸を打ち叩いたとしても、皆さんそれを改めることを本当にできない。何かがあるとそれがまだヒュッと出てくるということだったんだ。でもね、犯した罪に対しては自分がもう死んだ、許された、そして新たに生きるものなんだという、この二つの認識をしっかりと持つことによって、皆さんが今まで曲げっぱなしだったその罪の状態、誘惑の状態、これから皆さんは救われます。これがクリスマス、イエス様が来る前に、イエス様の訪れをしっかりと迎えるために、人々に主がしてくださった恵みであり、バプテスマのヨハネが使わされたその目的であります。緑子イエスキリスト、緑子イエスキリスト、小さな赤ちゃんです。誰が炊けるか、悔いて改めた人の手にこの赤ちゃんイエスキリストはすっぽり与えられて抱きしめることができます。皆さんも私も、私たちのために生まれてきてくださったこのイエスキリストを迎えるために、このクリストのクリスマスを前にして、まずしなければならないことが悔いること、そして悔いて罪に対しては死んだものとなり、改めること、神の木によって許されて新たに生きるものとして罪を抵抗してしないというスタンスを持って生きることです。その中においても私たちはまだ罪に曲げて、まだ罪を犯したりするでしょう。でもそれを悔いて、まだ改めて、悔いて改めて、このセットにして私たちが歩むときに、罪はどんどんどんどん私たちから離れていきます。そして私たちは罪を犯さなくてもいいような、その力、その力が私たちも持てるようになります。
皆さんは光なるキリストに来ていただきたいでしょうか。
アメン。
皆さんの闇っているところ、そこを光へ灯していただきたいでしょうか。
アメン。
じゃあ悔い改めましょう。そして唇断食、また本当にそれまでの良くない良くない、それをこのザカリアのように断食して、そして主に取り扱っていただいて、本当に主の訪れを待ち望み、そしてその皆さんの唇から主への賛美と喜びと、また予言の言葉が与えられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。いや、これから皆さん一人一人がそれぞれ祈っていきましょう。それぞれのしてきたこと、罪、過ち、それを悔い改めて、また山のところを平らにされ、凸凹道が平らにされて、主の道が整えられて、光なるキリストが来られるように、このクリスマスそのように過ごせるように、今祈りたいと思います。 闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。
アメン。
死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。
アメン。
一人の緑子が私たちのために生まれる。
アメン。
一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。愛する主よ、独り子となって我らのうちに宿られたことを感謝します。
アメン。
私たちのこの手に抱けるほどに小さくなられて、この暗闇に満ちた死の影のこの地に住む我らに光として灯ってくださったことを感謝します。
アメン。
このクリスマス、この時、我らは光となられた主イエスキリストを覚え、そして罪は悔い改め、もはや唇において、また目において、持ち物において犯してしまう罪、それを断食し、そしてただそれらすべてあなたの栄光のために取っておくものでありますように。唇を持って主を褒めたたえさせてください。この目は主の栄光を見させ、この耳は主の御言葉を聞かせてください。そして我らのすべてのものを持ってあなたを褒めたたえることができますように、どうか一人一人を祝福ください。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
悔いて、そして罪許されたものになりますように。主よ、自分がどんな罪を犯しているのか、その罪に対する認識ができる私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。緑子であられるイエス・キリストが訪れる前に、まず私たちが凸凹である私たちの罪によって凸凹になっている自分の道を新たにして、まっ平らな道に王であられるイエス・キリストを迎えることができますように。イエスよ、あなたが助けてください。イエス様にある恵み、祝福、癒し、幸い、このすべて私たちは大好きです。でも主よ、あなたもこのすべてを私たちに与えたいと、私たちよりあなたは願っておられるお方です。でも主よ、この凸凹の道、これが邪魔して、主よ、私たちはあなたが用意されているそのすべての幸いと恩恵に預かることができない、主よ、滞ったものになっています。イエス様、あなたが私たちを憐れんでください。今日この御言葉を通して、主よ、私たちのために来てくださる、永遠という時を歩いて来てくださるこのイエス・キリスト、このイエス・キリストを私たちが迎えるために、まず自分は悔いるものにならなければ、そして悔いたことによって罪許されて、そして神の義によって新たに生きるものとして私たちは作り変えなければなりません。主よ、悔いる力、改める力をあなたが与えてください。東が西に遠いほど毎日私たちと共に住み込んでいるこの罪から私たちが離れて、そして罪と私たちの距離がどんどん遠くされますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。罪と私の距離が遠くなりますように。そして主よ、この罪が私にもたらしてきたそのすべての最悪なこと、人間関係、夫婦関係、親子関係、社会的な問題、そして仕事の問題、このすべてを主よ、私たち自身が悔いることによって、そのすべての問題からも解決できますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。幸いが本当にいただきたいとするならば、まず悔いなさいということがあなたのメッセージです。緑子であられるイエス様、王権を持って来られるイエス様、私たちの良き羊飼いとして来てくださるイエス様、そして私たちの 贖い主、私たちの救い主として来てくださるこの緑子を私たちが 100% 受け入れて、その 100% この緑子が持っておられるその幸いに預かることができますように、悔いること、改めること、そして主の皆を呼ぶ力を与えてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン、
アーメン。それでは賛美の106番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをしたいと思います。を下に求めて集いし、この一人一人の思い思いが、またあなたへの感謝が、あなたへの願いが、また主を守ったというその記念がここに集っております。イエスよ、どうぞあなたが豊かに一人一人を顧みて祝福し、あなたの御救いを、あなたの光をこの時期この時与えてくださいますように、それぞれの仕事場にあなたの救いの光が灯りますように、家庭に命の光が灯りますように、喜びの光が一人一人のうちに灯されますように、あなたが光となってこられ、そして我らを救いへと導き、やがては常しえの永遠の光の国へと我らを導いてくださる、その時までどうかあなたが灯火となり、御言葉の灯火に照らされて歩んでいく一人一人でありますように、どうかその手の技を祝福し、この地上においても栄えたものとなり、病は癒され、また救われ、喜びにあふれますように、どうか一人一人の仕事の手の技を祝福し、一切の蝕むイナゴをあなたが叱り飛ばして取り除いてください。見舞いにおいて清く美しくなることができますように、悔い改めにより、また唇や耳や目の断食により、あなたを御前に道備えすることによって豊かな祝福が、また喜びが、予言の言葉が、賛美があふれ出てくる唇たちでありますように、イエスよ、あなたが整え祝福し助けてください。
アーメン。
今日捧げられたこの献金を主はあなたが受け取ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。
たえます。御国をこの地に来たらせたまえや肥後殿勝手を与え我らの罪お許したまえ心身に合わせず悪より救い出し国と力栄えはとこしえに主にありおーめん。
終わりに兄弟姉妹たち喜びなさい、完全なものになりなさい、
アメン、
慰めを受けなさい、
アーメン、
一つ心になりなさい、
アーメン、
平和を保ちなさい、
アーメン、
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます、
アーメン、
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい、
アーメン、
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております、
アーメン、
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように、
アーメン。